はい、どうもこんにちは、こんばんは、井上井上です、今日はちょっとざっといろんなことを話してみたいと思うんですけど、まず1個目は不眠ですね。ちょっと不眠が続いてまして、まあ、できることは基本的に全部やってるつもりなんですよ。例えば運動とか、まあ、なんだストレスの対策とか食事とか、他にはまあブルーライトカットとか、まあ、過剰なぐらいやってるんですよね。過剰なぐらいやってるんだけど、なんか夜すぐ起きちゃって、まあ、それを2回ぐらい繰り返して、でちょっと寝れなくなって、まあ 1,2 時間ぐらい経ったらまた寝るみたいな感じで、寝る睡眠時間自体は、8時間くらいは取れてる、 7,8 時間は取れてると思うんですけど、こうなんか一気に寝てないので、まあ、今の現代人の睡眠の常識からするとなんか寝れてない感じがすごくするんですよね。でまあいろいろ調べたところ、まあ日本人っていうか日本人じゃないんですけど西洋人なんですけど、昔は二層型の睡眠だったとか、まあ狩猟採集民の人たちも二層型の睡眠、一回起きて、ちょっとなんかしてからもう一回寝るみたいな睡眠をとってる人っていうのも結構いるっていうか、まあそれが割と自然だったりするっていう話がありまして。まあ、そういう風になっちゃったのかっていう、まあ、過剰にねやりすぎたことでそうなっちゃったのかなとか思ったりもしたんですけど、ちょっとまだ分かんないので不安はあるなっていう感じですね。まあ、単純にその起きちゃった時に不安を感じすぎてるから、そのまあ逆効果というか、まあ不眠の状態をちょっと後押ししちゃってるような、まあ、不眠をより悪化させてるような状態になっちゃってるのかなとか思って、まあ、まずそのなんだろうな、不眠に対するアイデンティティみたいなものをちょっとまあもうちょっとフランクに考えてもいいのかなとか、そんなことを思ってます。で次は株ですね。株がガツンと下がってますよね。まあ、コロナの影響だっていう話ですけど、昨日、VIX 指数、恐怖指数って呼ばれてる指数なんですけど、これが25まで上がってたので買いかなと思って、余ってた外貨、まあ、あの配当とかでもらってた外貨とか、まあ、手元にあった、預け金とかをちょっととりあえずねぶち込んだんですけど、今朝も27ほど、 VIX 指数が27ほどを示してまして、まあ、さらにガツンと下がってる状態だったので完全に早まりましたね。まあ、とりあえず早まったんですけど、まあ、今日もとりあえずは追加分ちょっと入れたっていう感じです。まあ、基本的にはドルコストベースでドルコスト平均法だけで買っていって、それでまあカウチポテトポートフォリオですね、キャッシュポジションもしくは無リスク資産だから、国内債券とか、まあ、外国債券も入れてもいいかなっていうのを持っておいた半分、50% 持っておいて、残りの 50% をリスク資産株であったりとか、まあ、あのリートとかね不動産とかそういったものに変えていくって、不動産はちょっと違うかな、まあまあ入れてもいいのかな、まあ、要は半々で持っておくと、まあ、対応しやすいよっていう、カウチポテト、まあ、ソファに座ってゴロゴロしてるよ、ゴロゴロしながらポテトチップ作ってるような状態で投資するのがいいよみたいな理論なんですけど、まあ、それを維持していくのがベストかなと思ってるんですが、こうガツンと下がるとね、やっぱまあ追加投入しておこうかなって思うわけです。僕はだいたいあのカウチポテトよりかはまあ株式指数、株式の割合を高くして、いる、まあ、だいたい 70% ぐらいをね目標に買おうと思ってて、それをまあ長期的に積み立てていこうかなって思ってる感じなんですよね。なので、まだまだ全然余剰資金残ってるんですけど、それをまあ3年くらいで、今持っている余剰資金を3年で、今現在の総資産の 70% 株式に投入するっていう形で積み立てをしてるんですよね。まあ、だから今働いて、まあ、余剰資金がさらに増えたらこのバランスっていうのは崩れるんだけど、今持ってる分に関してはだいたい3年くらいで投資しきるみたいな感じの、積み立て金に設定してるんです。なんでかなり余裕があるので、まあ、3年間一切働かないとかそんなことしない限り基本的には余裕があるんで、まあ、追加投入してもね、多少追加投入したところで別にね問題にはならないんですよね。だけどやっぱ人間っていうものはあんまり損をしたくない生き物なので、損失回避性が働くのでね、人間の心理ってすごく損をするっていうことをすごく避けたがるっていうのが人間の心理らしいので、できることなら下がりきったところで買いたいんですよね。 でもまあ世の中そんな簡単にはいかないっていうことで、昨日買った分もまたさらに下げて、結局損失を出してるような感じになってるんですけど、まあ僕は基本的に超長期投資を目標にはしてるので、まあ不眠でね、いつ死ぬか分かんないような状態になってるんで、まあ何か体に問題があるとかね、そんなんがあって、もうそんなに長く生きられませんみたいなことになるかもしれないんだけど、まあ投資の目標としては長期的な保有を目標としているので、まあ、昨日買った分がまたさらにゴーンと下がったところで、まあ、あんまりは気にしてはないんですよね。結局そこから生み出される配当金っていうのが、まあ、下がってる状態で配当金が出れば、それをまた、まあ、なんだ、上がる時に押し上げてくれるパワーになるので、っていうのは、まあ、株式投資の未来っていうシーゲル教授が書いた本にも書かれてるんですけど、まあ、あんまし気にしなくっていいんですよね。要はドルコスト平均法もベストな投資法かって言われるとそうではなくて、まあ一括投資の方が基本的にはベストなんですよね。まあただタイミングがめちゃくちゃ悪かったりとかすると、まあなんだろうな、あんまりいい結果にならなかったりするので、その不安をね抱えて一括投資をするよりかはコツコツ積み立てていく方が精神的にも安定剤となるだろうっていうことで、まあ、ドルコスト平均法を選んでる人が多いみたいなんですけど、だからまあ下がっちゃった分にはまあ仕方ないっていうことで今日も買い付けたんだけど、このコロナ騒動っていつ収束するかわからないし、まあ、日本放送の飯田浩司の OK 工事アップを聞いてると、リーマンショック級になっちゃう可能性っていうのも秘めてるよねみたいな話がちょっと出てまして、まあ、その理由としてはサプライチェーンのこのに影響するようなことがね、リーマンショックの時はなかったんだけど、コロナは完全にそれが起こってるじゃないですか。でグローバル化した経済の中でこうね、そういう影響がどれほど出てくるかっていうことは、まあ言っちゃったら未知数なんですよね。まだまだ人類の歴史上未知数なことなので、どうなるかわからないよっていうこと でVIX指数連続で25円を2日記録したんですけど、これが明日止まるかっていうとそれまだわかんないので、ここが買いかどうかっていうこともまあ言っちゃえばさっぱりわかんない状態なんですよね。なので全力っていうことはまあ基本的にはしませんが、まあこのぐらいだったらねいいだろうぐらいの感じのちょこちょこと積み立てながら、追加投資入れながら様子を見ていこうかなと思います。さすがに明日さらに下げたとしても、まあもう追加しないかな、まあ10万とか20万とか、まあそのぐらいにしておこうかなと思います。ちょっとあんまりに連続下げが続くと、どのタイミングでこうガツンがもう一段階来るかが分かんなくなってくるので、やっぱ怖いですよね。ここまでリアルタイムに株価の大きい下落を見ながら、追加投資していくっていうことは僕自身今回初めてなので、どのぐらいいけばいいのかっていう感覚がさっぱり分かんない状態なんですよね。まあまああんまり悲観的にならずに、まあなんとかそのうち持ち直すだろうということで、追加投資したとしてその次下がったとしてもあんまり、ネガティブに捉えずにフラットに捉えておいた方がいいんじゃないかなと思います。どうせ眠ってるお金なんでね、置いておいたとしてもというのが、まあ株式についてです。じゃあ次、岡本太郎さんの自分の中に毒を持てっていう書籍についてなんですけど、これ僕結構前にちょっと読んだことがあったんですが、改めてね YouTube の書籍レビューみたいなのを見てると、改めてこの本いいよねみたいなのをね言ってる方がいたので、ちょっと気になって探してみたらまだ残ってたので読んでたんですけど、これは名著でしたね。確か一回読んだ時に人と同じことをするのもやめようって思ったのは覚えてたんですよ。まあ、僕は漫画家業をやってるんですけど、まあ、漫画家業をしながらね、例えばこういうのが売れてるからこれを書こうっていうことをやり始めるともうキリがないんですよね。で自分が好きなものでもなかったりする、そういうことを続けてると自分が本当に書きたいものとか分かんなくなりそうだし、それでまあ売れればね経済的には自由になれるので別にマイナスではないんだけど、何かこうなんだろうな、漫画を書くっていうことに対する指針みたいなものを失ってしまいそうだなと思ったのと、まあ、単純に人と同じものを人と同じ方向向いて歩いてるとね、埋もれちゃうんですよ簡単に。だからそれを避けるために、あの岡本さんのこの、迷ったら危険な道を選べっていう言葉があるんですけど、それをまあ大事にしていきたいなと昔読んだ時に思ったんだけど、それが今体現できてるかっていうと割とできてないんですよね。で、ただ人と同じことをしようっていうのだけは、これだけは避けられてるんですよ。で何ができてなかったかっていうと、自分が作った轍の上をまた歩いてるんですよね僕。まあ、自分がやってきた過去の 作品っていうものを再度作り直してるようなことをやってるんですよね。なんて言えばいいか分かんないけど、結局同じようなことをやってるみたいな、これを繰り返してると、確かに他人とは違うことをしてるんだけど、安全な道を行ってるのと同じだよなと思って結構反省しましたね。でまだ最初の方読み返してる段階なんですけど、やっぱ熱いなと思って、その辺の実業家とかが書いた本よりなんかこう熱量をすごく感じるんですよね。それがまあいいなと思って、こういう本がね一冊あるっていうのは、自分の人生に迷った時とか生き方とか仕事とか、まあ、いろんなことに迷う時があるんだけど、そういう時にこう指針になるのでいいなって思います。あの西洋の人とか、まあ中東の人とか、そういうのが聖書であったりコーランであったりみたいなことになってるのかなとか思ったりとかしてね、まあ、僕はこういうのあんま詳しくないんで知らないんですけど、バイブルっていうじゃないですか、まあ、自分にとってのこうなんだろうな、生き方の指針になるような本が一冊あるっていうのはすごくいいことだなって思いましたね。まあ、そういう意味では僕はエピクロスの哲学を結構大事にしたいなって思ってたんですけど、まあ今も思ってはいるんですけど、芸術を作るっていうことに関してはそのエピクロスではねどうでも解決しないので、そういう意味でも岡本太郎さんの書籍にね、再度出会えたことは、まあ、ありがたかったなと思っております。ということで、まあ、今日はこんな感じ、長々といろんなこと喋りましたけど、不眠についてと株の下落、コロナウイルス関係の株の下落についてと、あとは岡本太郎氏の、自分の中に毒を持てという書籍についてで、そういった本が一冊あることに対する、何だろうな、自分の感想というかそういったものを話させていただきました。これね、若干ポッドキャスト硬いなと思ってきたんで、もうちょっと面白いことやりたいんですけど、こうぼんやり喋ってるだけだと何も思いつかないんですよね。まあ YouTube をねそろそろやろっかなって思ってるので、まあ、これも完全に井上名義じゃなくて、ゆっくり使ってゲーム実況やってみようかなと思って、これもまあ新しい体験なんで早めに手をつけてみたいなと思ってるんですけど、一回やってみたかったなと思ってたので、それを今度やってみたいなと思います。まあ、個人的には喋るのは苦手なんですけど、笑いを作っていきたいなと思ってる人間なので、笑えることとかね、そういったものを作る方向に、シフトしていきたいなと思います。ポッドキャストはちょっと暗いんでね、やっぱ自分が喋ると暗いんですよね。どうも、一人しゃべりだし。ということで、今回はこの辺にしたいと思います。お疲れ様でした。井上伊能でした。